皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月13日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は地を固めることの大切さというお話ですね。よく天地という言葉があります。天と地で、この間に人がいるというふうに言いますけども、まあもっと言ってみれば、分かりやすい例で言いますとですね、天の力というのはどこでも共通の普遍的なものというふうに言っていいんじゃないでしょうかね。例えばその地球温暖化対策、まああれがいいか悪いかって非常に問題が多いんですけども、まあ、仮に地球温暖化対策というものを一つあとしましょうか。これはまあ一応だから地球全体でやろうというふうに各国で協調してやろうというふうに一応みんなで言っておりますから、これはだから天の声だと。しかし我が町でどうしますか、我が企業でどうしますか、私はどうしますかというのは、これ天で言ったことをそのままやるとですね、大失敗します。実際今回大失敗だったでしょ。温暖化対策が必要だって片っ端から火力発電所を止めてですね、でその風車並べて太陽光を並べたらあっという間に電気が足りなくなっちゃってですね、大停電を起こしたとか、電力価格が大暴騰しちゃって新電力会社がバタバタ潰れちゃったとか、大混乱でしょ。それは違うんです。やっぱり地というものを無視するとこういうことなんです。天の声があったら地の声もあるんです。なおちこの地域の個性とか特徴というものがあって、この地域のやり方の中でそういう天の声をどう生かしていくのかという次の段階があって、で天の声を受けて地の方ではこのようにやりましょうというふうにやっていきますと、その天の声がこの地でですね、まあそれなりに、形あるものとしてね、良きものとして実現すると。で各地域のやり方はやはり違いますから、土地はそれぞれ個性があります。組織も国も民族も個性があります。その個性に合わせて天の声を実現していきますから、その実現のやり方は実にまちまちであると、こういうことになってるわけですね。これが正しいやり方で、天地揃ってっていうのはやっぱりそういうふうにやらないと物事いきません。しかし地球温暖化もそうでありますし、特にヨーロッパがですね、ヨーロッパがこう世界に持ってくる話は、地は一切無視するという特徴があります。なぜかっていうと、地を大事にしたら彼らの金儲けは全くできないからであります。なわち太陽光にしろ電気自動車にしろ、世界一斉に同じものをですね普及させて、でそれで金を稼ごうというそろばんを置いた上で言っている天の話でございますから、もう最初から利権まみれの天の声なんですね。ですからそれをですね、いや天の声は温暖化でありますが、我が地域におきましてはこのように、我が組織によってはあのようになんて言いましたらですね、完全要のですね、いや商品作ってたってね、電気自動車作って待ってたって、それから太陽光発電機作って待ってたって、思ったより売れないわけでありますよ。何の意味もないわけであります。要するに彼らは神になり代わって人々をね幸せにしようと思って天の声を出してんじゃなくて、要するに偽預言者ですよ。偽預言者として、偽りの天の声を世界に投げかけて、で地を向かないようにして、で自分たちの金儲けの一つの道具にして、で世界中から金を巻き上げるという、要するに神の名を語る不当な金儲けをしようと思ってやってる。これが近年のですね、まあ彼らのやってる天の声の商売と。特にだから民主党系の連中がそういうのが得意になるね、アメリカのね。こういう構造になったわけですよ。だから最初からうまくいくわけは全くない。しかしあの人たちも何回失敗しても懲りないんだね。だから衰退してもうなんか立てなくなるまで、まあ、懲りないって言いますかね。そういう世界がありますね。で、まあですからこれは論外でありますから、まあ今どんどん消えていってるわけでありますけども、やっぱ大切なことはですね、この地というものを知ることなんですね。例えばその国際会計基準。まあ、これはですね大事なものだから、透明企業の透明性を高めて競争力を上げるために国際会計基準をしましょうっていう、これ天の声でありますが、実際には全然そうなってないでしょ。 やっぱり会計というのは何のためにあるかって言いますとですね、まあ、その土地の、まあ、企業経営のためにあるわけでありまして、納税の目的もありますが、要するにその企業をどうしたいかという目標があって、その目標に向けて、ではその目標に向けてどんな会計基準を作りましょうかという話が順番になっているわけですね。例えばどんどん企業を上場させて、企業をどんどん売買して、株主もどんどん入れ替えてということになりますと、国際会計基準が一番よろしいわけでありますね。一番世界と通じやすい会計基準ですから、もうだから会社はもう本当の売ったり買ったりの商品で、会社の仕事の内容もゴロゴロ入れ替わるし、株主もゴロゴロ入れ替わって、社員もゴロゴロ入れ替わると、企業の活動場所もどんどん変わると、これでよろしければですね、国際会計基準で全部統一がよろしいと。しかし違うと、やっぱりその長く継続したいと、地域のために貢献してもらいたいと、あるいはその市場価格で、評価するってことは意味がないと。そもそも市場価格ってのは博打打ちが決める値段だから、博打打ちになんで左右されなきゃいけないんだと。博打打ちの力を利用して、博打打ちたちが、我欲に凝り固まった人たちが、自分一人が利益を得て豊かになりたいからと言って、死に物狂いであれが上がる、これが売れば上がる、あ、これを売れば儲かる、すなわちガリガリ猛者の連中が、どうやったら自分だけ金儲けできるかを死ぬまで考えて、で、売った買ったりやる、この力を利用して、経営や経済を持ち上げようというのが市場原理主義でありますね。しかし、そんなのは邪道もいいところだと。やっぱ徳を持って、経済を制す、経営を行うと。あるいは、過去から受け継いだね、財産。お金の財産だけじゃなくて、あらゆる文化的な財産、自然の財産を含めて、その財産をやっぱり継承しながら経営をしていくということになりましたら、そんな博打打ちたちをわざわざ参加させるような、会計基準なんてのは、作る方がもってのほかって話になりますね。だから税金もそうですね。結局その、一時ですね、荒稼ぎをしようと思えばですね、ほらなんか、博打打ちたちのね、世界から寺銭取り上げるみたいなね、そんな税制でもいいかもしれません。こんなことばっかりやっておりますとですね、博打打ちみたいな会社ばっかり集まっちゃって、真面目な会社がいなくなっちゃうわけですね。結局国家の衰退っていうものにつながってきますから、国の方もよく戦略考えなきゃいけない。まあ、日本みたいにね、アメリカの属国になることが日本の国益だなと称してですね、アメリカに金をくれてやるためのね、ルールにどんどん変えちゃったのはバカな国があるわけでありますけども、まあ、こういうのはバカの骨頂ですよね。それはダメですね。で、ですから、まあ、ルールを考えておりますとですね、やっぱり一番大変なこと、大切なことはですね、やっぱこの、大きな天の声、っていうものに対して自分たちの地域組織をどれだけ相対化できるかということなんですね。はい、要するにどれを入れてどれを入れないと、でそれはどんな意味があるのかっていうことは分かってないとできないということですね。例えばじゃあ温暖化対策一つをとってもですね、我が地域において我が国においてはどうするかっていうことを、我が国のあるいは我が地域の我が企業の現実に即して全部それ考えなきゃいけないわけですね。例えばその電気自動車がいいと言いますがね、果たして日本みたいな国で車輪を使った乗り物がどこまでもメインであるっていうことはいいのか悪いかですね。例えば江戸時代なんか見てても分かりますけども、平らな道は荷車みたいなの引っ張っていきますよね。でもそれ長いその距離になっていくと馬乗りますよね。で人がやっぱり押し引きするのは疲れますからね、荷物馬に乗せるでしょ。それから馬の場合はですね、不整地が歩けんですね。はい、峠道みたいなとか細い道を馬が荷物運ぶじゃないですか。だから四足歩行の方がいいんですよね。インカ文明なんてのは車輪というものを使わなかった文明ですよね。インカっつったらものすごいね、インカとかマヤですよね、ものすごい山の文明でありますけども、あれ車輪使わなくてソリみたいなの使うんですかね。だからその言ってみれば車輪っていうのはこうなかなか場所によっては不便なもの乗り物ですね。だからその不便なもんで、まあ、その車輪を通そうとしましょうすると、まあ、大変な盛り土をしたりから鉄橋をかけたり トンネル抜いたりしてですね、それ実にですね、まあ金も手間もかかるし、自然を壊すし、でメンテも実に大変だと。しかしまあ昔の峠道なんかはですね、あれ馬で越しておりますから、まあ歩きと馬でやってらですね、それなりに動くわけですね。でまあ運と荷物の多ければね、それはトンネルや鉄道もあるんでしょうけども、今多くの地域は人があんまり住まなくなってきていてね、でこれからますますメンテの費用も出ないんだから、四足歩行のがいいんじゃないですか。四足歩行ロボットって結構ありますよね。あるいは歩くの大変だった話になったら、これ人をアシストするロボットってあるじゃないですか。こういうのの方がやっぱりいいですよね。あれね、重いものを持ったり歩いたり、なんかかがんだりなんかする仕事っていうのは、最近アシストロボットって結構優秀になってきましたよね。ああいうものが一番いいんじゃないですかね。それからその、まあ、持続可能性っていう言葉はよく言われましてね、地球温暖化も持続可能性を高めるためにやるんだって言ってるんですけども、まあ、はっきり言ってその一番持続可能性にとってポイントなのは寿命なんですよね。平均寿命とか平均余命とかですね、あるいはその健康寿命ですよね。これやっぱり世界はものすごく今市民レベルでは一番重要な問題じゃないですかね。例えば健康寿命っていうと、日本は多分世界で一番長い国じゃないですかね。ロシアなんかこの間見たら96番目ぐらいでしたね、世界のね。だからまあ世界で一番戦争に強い国じゃないかと思うんですね、今ロシアはね。でも健康寿命でいうと世界の96番目ぐらいだったかな、確かな、見てたら。だからロシア人は幸せかっていうとどうでしょうかね。戦争に強いけどっていつも戦争してるわけでもないしやっぱりなんかそら幸せに長く暮らした方がいいんじゃないですかね。前にも言ったことあると思いますが、江戸時代の貝原越見という人のですね、養生訓って本があるんですね。これはその養生の勧めで、まあ言ってみれば病気することなく長生きする方法を書いてあるんですね。で何のために長生きするかっていうのをちゃんと言っててですね、長生きしないと味わえない楽しみを味わっていただくために、味わっていただきたいから長生きしてくださいと言ってるんですね。これは個人の人生だとなかなかね、実感できないことあるかもしれませんがね、会社においては絶対の真理であるかもしれませんね。はい、やっぱり長く経験の長い会社はそれなりに蓄積が多いですよ。もちろんそれにあぐらをかいてですね、経験を無駄にしちゃって腐らしちゃった会社は別ですよ。でもやっぱりね、昨日今日できた会社とですね、長く続いてる会社はね、根本的に違いますよね。だから企業経営で言うならば、長続きしてるところってのはさ、ものすごくいろんな遺伝子持ってて、いろんなことができますよね。その力っていうのはやっぱり転換期においてはものすごく大きな、なんて言いますかね、財産なんじゃないでしょうかね。ですから持続可能性といった場合には一番は寿命で、それから組織、国の寿命ですよね。大体その日本なんかの場合もですね、昔は祖先崇拝っていうのは皆さん一生懸命やっておりましたから、祖先崇拝ってあるとですね、生まれた瞬間から自分は一人ではないんですね。過去がちゃんとあるんですね。で死んでも未来がそこにあるわけですね。すなわち祖先崇拝ってなると、過去現在未来が本当につながってるっていうことが誰でも実感できるわけでますね。自分の祖先がいる、で子供たちや孫たちがいると、この一連の過去現在未来がつながった中の自分でありますから、やっぱり継続っていうことは、例えば今自分がね、なかなかその調子の出ない時でありましても、不遇な時期でありましても、まあ世の中不遇な時もあるもんさと、かつて天皇家だってね、後醍醐天皇の時にはですね、足利に追われてですね、天皇自身が、田んぼの中をですね、裸足っていうか、まあ草履も脱げてですね、逃げ回った時もあったんですから、まあそれぐらいのこともあるもんさと思えるんでしょうね。だからその祖先崇拝みたいなのありますとですね、まあ継続っていうことはいつもはっきりと頭の中に入ってくると思いますね。ところが、まあ、そういうものがないとですね、生まれた瞬間に全てが始まって死んで全てが終わるですから、何でもできるって話になりますね。と天と地の話をするとですね、祖先崇拝ってのは割と地の世界なんですよね。うん、まさにお墓ってあるでしょ。どこに住んでたかお墓ってありますから、地の世界で、その地と共にというところが嫌顔では見えてきます。両親はどこにいたんですか、その前は祖先はどこにいたんですか、どんな仕事をしてたんですかというね、まあその地の世界が見えてくるわけね。その土地で、その時にこうやって暮らしてたって話ですね。一方その そういう祖先崇拝がないと見えるのは天だけなんですね。どこで引っ越そうと、どこで暮らそうと、俺の勝手だと。だからどの土地にも縛られないと。あるのは天だけだと。だから今この時何を成したらいいか世界を見て決めればいいと。どこでやるかも自分が決めればいいと。ただ自分が死んじゃったらそこで全部終わりだから、死ぬ前に何を残せるかっていうこと。だからもうとにかくタイムストップウォッチを押したような状況ですね、人生というのは。要するに自分が生まれる前の蓄積っていうものがないし、死んだ後誰かがいろんな形で物事を継承していくっていう気持ちもないし、だから生まれた時にストップウォッチをして、死んだ時にストップウォッチが、止まると。この間に何をするか、ただそれだけだと。だからその間は有意義な人生というのはもう地は見えないんだから、天の声を聞いて、いかにこの天の声を実現するようにね努めるか、これが最高の人生であると、まあ、そう思うわけですね。だどっちも実はいるんですよ。天の声を無視してね、地の世界だけこもっててもやがてそれ衰退腐敗しますし、もちろん今言ったように地の世界を無視して天の声になってても空回りしちゃって、今みたいにですねもう一回地に戻れと、ね、世界中地に戻れっていうふうに、体制が変わるともはや行き場がなくなってしまって消滅の危機に瀕するわけですね。だから実際両方いるんです。でもやっぱりね、この最近はどうしてもやっぱり祖先崇拝とか、文化歴史の継承っていうのを軽視する人が多いですから、やっぱりなんか、生まれて全て始まって死んで全て終わるとしか思えない人が多いんですね。こういう人たちは大変です。本当に大変です。だってここで死んだら全て終わるわけですから、果たして何をすればいいのか。一つ成功のやり方があって、こうやれば成功しますとなって、ですからまあどこに住んでようが何をねやってようが、このやり方で成功するというのがみんなで合意できていて、それである種ゲームですね。ゲームをやって成功すれば人生良かったなというふうに思えるものが、そのゲームのルールがすっかり変わっちゃったわけですよね。自己実現と言ってるけど、言ってみればその適当に目標を決めてたらですね、その目標は達成できない時代に来たわけですよね。そりゃ大変ですよね。でもそんなのほら、継続ってことを考えたら、そんなことは歴史上よくある話でありますから、あ、今回はこういう、世界だなと、ここはちょっとこう書いとかないとなかなか自己実現も減ったくれもないなと、まあ気づくんですけども、やっぱなんか生まれて全てが始まって死んで全てが終わると、これしか思ってないと、もう今の自分に執着しちゃいますよね。絶対に今自分持ってるものを手放したくない。絶対に後戻りしたくない。絶対に負けたくない。全ては終わりだと。まあだからヨーロッパやアメリカの連中が気が狂ったようにね、今なんかウクライナのことでわめき散らしてるじゃないですか。俺たちは絶対悪くない、悪いのはみんな向こうだって、なんか逆ギレ状態ですよね。その NHK だとか朝日新聞とか見てると、本当その逆ギレが、息遣いが伝わってきますよね。おお、いや、あんたらで負け戦昔たくさんやったんだでと、あんた知らんのかと、あんたら昔からよく負け戦やってんから、今回負け戦だろうと、負け方を上手にしないと後がなくなるぞと、まあ言っても要するに全然わかんないでしょうね。死んだら全部終わりだと思う、その極めて、まあ言いますかね、短視眼的な生き方で多分生きてんだろうと思うんですね。まあだから本人が一番大変なんだと思うんですね。まあそんなこともありましてですね、これからしばらくは天の話は前から言ってるように、持続可能性とかですね、健康とか観光とか、まあ横の連携ということがありますから、どこでそれをやるか考えてほしいんですね。どこで自分の店開くかですよ。どこに生活の拠点を置き、どこに仕事の拠点を置き、どんな分野に自分のですね、要するに強みを置くかですよ。まあ農業であるのか、製造業であるのか、サービス業であるのかね、まあ役所の方で行くのか、民間で行くのか、あるいはもっと全然別のね、非営利で行くのかですね、その自分の活躍の場所をですね、早く決めないといけませんですね。その自分の足元の業界だとか組織だとか地域だとか、歴史の蓄積だとか、そういうものをよく理解したら、その上に足を乗せて天を仰いで聞こえる声を実現していくと、こういうやり方ですね。だからこれから先は、要するにもうね、時代が開国から鎖国に移ってきて、どんどん移ってるわけですから、地というもの、地面の地というもの、地を固めないとですね、何にも始まらないんだってことですね。今まではこう、まさにワールドウェブサーフィンですよ。 まさに世界をですね、サーフするようにね、波乗りしていけばよかったんだけど、もう波乗りは終わったんですね。一旦どっかにですね、足を下ろして、地を固めないと何事も進まない時に来たと思うんですね。さあ、ここがですね、もう一つ次の段階に世の中進んだわけであります。どこで何をするか、これをですね、もう早く決めていただく必要があります。こういうのも早い方がいいですよ。はい、何事も地の世界時間かかりますからね、早い方がいいんで、まあ皆さんもですね、よく考えてですね、どっかに足を下ろしていただければというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、地を固めることの大切さということをお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。